ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の引出穂高と
2回生の福島隼人と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。はい、ということですね、先週からですね、2回生の子と3回生が組むっていう感じでやってるんですけど、今週も新メンバーとして2回生の福島隼人くんが、加わりました。よろしくお願いします。
お願いします。
自己紹介だけお願いします。
大谷大学2回生の福島隼人です。お願いします。
お願いします。
なんかもうちょっとないの
何が好きですか？何が好きですか？何でしょう、ずっとサッカーやってましたね。
おお、ポジションとかは？
ずっとセンターバックやってました。
おお、
ラジオとかは聞く方ですか？
ラジオとかも普段全く聞かないですね
聞かないけど喋る側
聞かないけど喋る側やります。
なんかなんでこのパーソナリティやろうと思ったきっかけとかってある？
そうですね、このゼミに入る前に1回だけラジオの体験をさせてもらったんですけど、
はいはい、
もうその時楽しいなと思って、
おお、
このラジオを選ばせてもらいました。
おお、どう、緊張してる？
そうですね、初めてなんで緊張してます。
まあそうやな、俺も去年あれ去年も一緒に3回生のカンタさんと一緒にやってて、まあ最初はすごく緊張しましたね。もう始まる、もうそうですね、もう当日からもうずっと授業集中できないっていうもう本当にずっと不安で不安でっていう記憶がね あるんですけど、どうですか、そういうのは大丈夫？
思ったよりリラックスしてやってるなっていう感じはあります。
そう
楽しいな
そう、それはちょっと頼もしいですねじゃあ頑張っていきましょう。
はい、
この番組は皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージのお送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックスは 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントから、ごめんなさい、番組公式ツイッターアカウントが先週から変わりました。新しいアカウントはアルファベットすべて小文字で北アンダーバー大谷です。ダイレクトで、ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。ゆいでハロー。大谷大学ハッピーアワー、本日は3回生の引出穂高と
2回生福島隼人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。本日はものづくりクロスロード代表山中陽太さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ものづくりクロスロード代表ということで、はい、まずものづくりクロスロードではどのような活動をされてるんでしょうか？
はい、ものづくりクロスロードとはですね、2010年の4月に京都で発足したイベント企画団体となっております。
はい、
手作り雑貨であったり音楽であったりアートであったり、さまざまなものづくりが集うイベントを京都で開催しています。
はい、
はいですね、
ごめんなさい、
はい、京都では下鴨神社であったり北宇治ビブラさんであったり、はい、京都府立植物園であったり北野天満宮など京都のさまざまな場所で、はいはい、イベントを開催しています。
今週末ですかね、週末に、はい、なんかビブレの方でなんかイベントされるそうなんですが、
はい、もうここからもう見えてますけど、はい、
内容だけお願いします。
は
い、
今回近くで今週末土曜日日曜日に開催するのは第14回ビブレものづくりマルシェというイベントになっております。
はい、
京都の北王子のショッピング施設にですね、アクセサリーであったり布小物、木工品、陶器、革小物などの手作り雑貨やパンや焼き菓子などの食べ物のブースが並ぶイベントとなっております。
はい、ブースの数ってどれぐらいあるんでしょうか？
はい、2日間で約140ブースの
140
になりますね。はい、
なんかあれですかね、なんかやっぱ応募の数はすごかったですか？
そうですね、なかなか皆さんにねご指定いただきたいんですけど、あのご指定いただけない方もいて、あの場所が限られているんで、マックスが140ということなんで、
はい、
です本当に全国からあのご応募いただいてます。
ほうほう、はい、です。なんか福島くん、なんかある？
いやどうでしょうか。まあ、魅力的なものが多いんですけど。
ありがとうございます。
まあ焼き菓子とかすごく。
焼き菓子とか、
そうですね、パンとか焼き菓子もあのお持ち帰りいただける、現場の調理はないんですけど、お持ち帰りいただけるブースがあるので、こうお土産に買って帰ってもらったりできるかなと思ってます、
はい、なんか時間とかで、
はい、イベントの開催時間としては10時から、はい、あの夜の7時まで開催して、エリアによって5時で終わるところもあるんですけど、はい、イベント自体は7時まで開催しています。
はい、であのその今回ものづくりマルシェでなんですが、そのなんか初めてなんか開催されるコーナーがなんかあると聞いたんですが、そのコーナーについてちょっと教えてもらえないでしょうか。
はい、ビブレものづくりマルシェの中のコーナーとしまして、今回からビブレポストカードマルシェとビブレ紙雑貨マルシェという2つのイベントを、はい、あのビブレの1階のセンタープラザ内で開催することになりました。
お
ビブレポストカードマルシェはですね、はい、12組の作家さんによる80種類以上のポストカードがだっと棚に並びますので、皆さん大体150円か200円なので、お買い求めしやすくなっているポストカードを買っていただくことができて、ビブレ紙雑貨マルシェはレターセットやシール、原画、切り絵、絵本など紙にまつわる雑貨を大集合するコーナーとなっております。
なんか実際なんかどういうものとか、あの実物とかなんか 見たんですかね。
そうですね、もうポストカードとかあの家に届いて、いっぱいこうもう今週の末ばかりという 80種類以上バッと11種類につき10枚から20枚あるのでいっぱい並びます。
お、
はい、
まあ、今回ね初めてということなんですけれども、はい、そういうこう新しくこう出展していただく方みたいなのをね、はい、探すのって結構大変じゃないかなと思うんですけど、今回このポストカードの場合はこうどうやって出展者の方を集められたんですか？
ポストカードはですね、僕すごくポストカードが好きで、あのアートのイベントとかに行ったらポストカードを必ず数枚買って帰るんですけど、うん、そのをファイリングしてまして、うん、であの皆さんそういう方ってショップカードとか名刺とかをつけてくださるので、うん、あの今度こういうことするんでよかったら出してもらえませんかみたいなのをもうメールここにして、もう僕がイベント始めた頃に買ったポストカードとかもあるので、10年近く前に買ったのもあってだいぶもうね今そんなにこうその時ほどイベントとかに出られてない方もいるので、
うんうん、
だいぶ前に買っていただいたじゃないですかみたいなメールもいただいてそうなんですって言って、で今回こういうことになってっていうような、今までこう買ってきた蓄積したものの中からこう皆さんにお勧めしたいポストカードを今回は12組並びました。
なんかそういうポストカードとか、なんか集めるのってなんかそういう趣味なんですかね。
そうですね、なんかこう収集癖があるので、漫画とかポストカードとかやっぱこうね映画好きで、でなんかまあ男子なんで雑貨そんないっぱいね買えないんですけど、はい、ポストカードやったらこうねあって、で誰かにこう手紙書いたりとかにも使えますし、でおファイリングして、あこんなんあったなと見るのにも使えますし、ポストカードはすごくおすすめです僕の中で。
なんかなんですかね、なんか限定ものとかってあるんですかね、なんか持ってたりとか。
そうですね、でもやっぱりもう、ね、皆さんハンドメイドで作られてるものなので、はい、多分もう在庫がなくなったらもうね販売されないっていうのも多いと思うので、
はい、
もうある限りになるので、もう今では多分その10年ぐらい前に買ったやつも売ってなかったり多分すると思う、そういう意味ではプレミアかなと。
なるほど、
はい、思ってます。
ちょっと話がちょっとずれました、
はい、
ごめんなさいね。次なんですが、なんかビブレミュージックマルシェですかね、
はい、
それについてなんかちょっと教えてもらいたいんですが、
はい、ビブレミュージックマルシェですね、はい、京都の北大路ビブレのものづくりマルシェと同時開催を、今回は同時開催するイベントで、
はい、
アコースティックな音楽が集うイベントとなっております。
はい、
今回ですね5月25日は植木そよかさんという方と瀬戸山智之助さんという共にギターの弾き語りの方にご出演いただきまして、
はい、
5月の26日の日曜日は松中明則さんとトーマさんという、これはピアノの弾き語りの男性の方にご出演いただくんですけど、
はい、
こちら観覧無料となっておりますので、こう気軽に生の音楽を聴きに来ていただけたらなと思ってます。
はい、 あのなんかどうやってそのゲストさんをあの呼んだりとかしてるんですかね。
これもですね、僕ずっとあのアカペラをやってまして、ボイスパーカッションをずっとやってるんですけど、はい、その時で10年ほど前、このイベント企画をする前に神戸のライブハウスであのアルバイトのスタッフとして入ってたんですけど、はい、そういう時からつながりある方とかご紹介とかいただいたりとか、こうつながりつながりであのご紹介出演いただいたアーティストさんになります、
ね、なるほど、はい、あのちなみに山中さんはそのボイスパーカッションで出演とかは今回はないですかね、は
い、今回もいつもあの瀬戸山智之助さんとか松永健さんには、はい、あ のステージにはボイスパーカッションに参加させてもらったりするので、はい、今回もおそらくあるかなと、いつも当日あやってくださいって言われて入るのであのあるかどうかは分からないですけど、おそらくあると思います。
なるほど、はい、いやでもちょっと聞いてみたいですね
その瞬間だけちょっと裏方から表舞台に、
そうなんですよ、あのそれまでバーッとあの片付けといろいろやってて急遽ステージに行く感じになりますね、うん、
なるほど、
はい、でもなんかそういうのもすごく好きで、あの裏方のイベント作るのも好きですし、ステージからこう皆さんが楽しんでいただいている姿を見るのも楽しいので、両方が味わえるのですごくいいなと思ってます、うん、
なるほど、
すごいですね、
基本的に無料ですよね。
そうですね、はい、入場無料なので、はい、このビブレものづくりマルシェはですね、あのワークショップもあったりするので、ものづくりを体験できたりもするので、はい、皆さんも、はい、皆さんも体験に来れるというのになってます、はいはい、
皆さんもぜひ来てください、
はい、
じゃでは、後半でまたあのお話を伺いたいと思います。
ありがとうございます。
それではここで1曲です。ウルフルズでガッツだぜ。大谷大学ハッピーアワー、本日は3回生の引出穂高と
2回生の福島隼人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続きものづくりクロスロード代表山中陽太さんをお招きしております。よろしくお願いします。
お願いします。
と前半にはあのものづくりのごめんなさい、ものづくりマルシェについてちょっと話をお伺いしたんですが、はい、後半ではあのちょっと6月に開催される、はい、あのものづくりガーデンについてちょっと教えてもらいたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。はい、ですね、ものづくりガーデンとはですね、あの京都の府立植物園で開催しているイベントで、先ほど、うん、あのお伝えしたビブレものづくりマルシェは北大路ビブレの室内のイベントになるんですけど、はい、北屋外のイベントになりますので、こう自然を京都府立植物園の植物を たっぷり感じながらあのものづくりにも触れていただくイベントになっております。こちらが2019年6月1日と2日に9時から16時まで開催いたします、
はい、
あそこの芝生の大きい広場のところですかね。
芝生の手前です。北山門広場を入ったところの北山門広場と竹笹園にあの園内はあって、園外はあのエコロジという北山の駅からコンサートホールに続く屋根のある路地にあるにブースが並ぶので、あの北山駅から行ってたらすぐかなという、もう出たらあやってるっていうのが分かるかなと思います。
あのなんか、ものづくりマルシェであのビブレとかで、はい、あの開催されるのとその植物園で開催されるのって何 なんか違いと なんかあるんですかね。
そうですね、やっぱりあのビブレのものづくりマルシェは室内なので、はい、こうまあ、天候に左右されずあのできるんですけど、あの屋外はやっぱりあの天候にも左右されたり、もう、ね、1日によっても朝と昼と晩とこう変わってくるので、そん なんか自然を感じてもらえるようなイベントになればなという思いで屋外でやってますね。でこれで音楽もあったりするので、あのまた外でこう青空を見ながら、はい、あの音楽にも触れていただけるかなというイベントになってます、
ちなみに雨天でもやるんですかね。
そうです、雨天でも一応やります。あの京都市に暴風警報とか警報が出ない限りは、はい、あの開催しますので、はい、本当に、ね、雨が降らないことをもう願うばかりのここからも天気予報とにらめっこの時間になります。
今のところどうなんですかね。
今のところどうなんですかね。
ちょっとね、暑さが
意外
に、
そうです、ね、うん、今週はだいぶ暑くなるみたいな、
ね、なかなか難しいけど、
そっちの方もあれですよね。晴れてても猛暑とかでっていう、
もういい気候でできたらなとずっと願ってます。もう毎日。はい。
ブースの数とかって分かりますかね。
はい、大体2日でこちらも150ブースほど並びますので。こちらも手作り雑貨であったり、あのパンとか焼き菓子などの食べ物のブースも並びますので、こうそれを買って植物園の中で食べていただくこともできますね。
あ、そうなんですか。
はい、
なんかリフレッシュできそうな感じですよね。
そうですね、やっぱりこうマイナスイオンというか植物から出る感じのね、緑バッグに写真とかも撮ったらいい感じに撮れるんじゃないかなと思ってます。
山中さんに、あ、ごめんなさい、山中さんにとってですが、はい、あのものづくりマルシェ、そのまあ魅力とかは何かありますかね。
そうですね、やっぱものづくり、ずっと僕もあの音楽やってたりとかして、なんかでものづくりをこうが好きで、ずっとこの10年ぐらいもこのものづくりのイベントやってるんですけど、うんうん、本当になんか今ね、大量生産大量消費が進んで物がいっぱい溢れている中で、この手作り地っていうのは作り手と受け手が直接言葉を交わしながらこう作り手が見えるイベントになっているので、なんかやっぱり作り手が見えてこう思いとか聞くと、すごく物に対する愛着が湧くと思うので、なんかこう物を一つ一つ大事にしてもらえたらなと思って、こういう物作りのイベントをやってます。うん、
山中さん自身はなんか物作りとかされたりするんですかね。
僕ね、全然不器用なので、あの、まあ、音楽であの作曲とかをもうちょこちょことしてるので、そういうのも一応ものづくりの中にできたらなと思ってます。CD とかまだ CD とか作ってないんですけど、今年とか来年ぐらいには CD を作れたらなと今音楽活動をしているところです。
実際に、ね、先ほどポストカードの話では、ね、作家さんと連絡してつながってっていうのがありましたけれども、はい、なかなかこうね、こう物は物と作家さん直接出会うっていうのはまたちょっと違う出会い方ですよね。
ですね、うん、なんかやっぱりそういう作家さんがね、あの人柄がやっぱ物には出ると思うので、うんうん、本当にお話ししてみて、うん、あの熱い思いを持ってはったりとかするので、うん、そういうところでね、なんか触れていくのが、うん、この手作り地に来てもらったら触れ、うん、現場で触れてもらうことができるので、うん、なんか皆さんのお気に入りを見つけてもらえたらなと思ってますね。
あの先ほど手作り地とあのおっしゃってましたけど、はい、その手作り市もあれですかね、7月に開催されるそうなんですよね。
そうですね、下鴨神社の森の手作り市というイベント、こちらも7月の6日と7日にあの10時から4時まで、はい、こちら屋外になりますけど、はい、開催します。こちらも31回目になりまして、2010年の10月から初年度の秋からやっているので、もう一番長いイベントとなっております。
はい、
ブースは2日間で400ブースほど出るのでいっぱいいろんなものづくりが全国から集まりますね。
そう、出展者さんのとのやり取りだけでものすごい数毎日してるじゃないですか
そうですね、今この7月 の、 あの出展の作業をしてるんですけど皆さん600、700個応募が来るのでその中からこう400個を選ぶっていう作業をさせていただいているので
大変、
うん、なんですよ。
あのちなみに出展者さん、あ、出展者の方たちってあの、はい、どこから、あの全国から
もう全国ですか、ね、今まで過去に一番遠い方は、まあ、北海道とか、まあ、東京とか、はい、とか、まあ、中部四国とか岐阜とか愛知とか、一番南で遠いのは九州とか、
はい、
もう本当全国いろんなところから京都に来ていただけるのが嬉しいなと思ってます。
すごいですねまあ、ものづくり、ものづくりガーデン、手作り市、皆さんもぜひご来場ください。
ありがとうございます。
最後になりますが、はい、ものづくりマルシェの PR の方をお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、じゃあものづくりマルシェの PR をさせていただきます。今週末の土曜日日曜日5月25日と26日に京都北大路にありますショッピング施設の北大路ビブレで、はい、第14回ビブレものづくりマルシェというイベントを開催します。こちら屋内で開催となります。こちらブースが約140ブース並びまして、同時開催としてビブレポストカードマルシェと神雑貨マルシェも行います。で音楽イベントとしてビブレミュージックマルシェも行いますので、ものづくりや音楽などたっぷり楽しんでもらえたらなと思ってます。
はい、なんか注意事項とかなんかありましたら。
そうですね、なんか天気予報とか見てるとちょっと暑くなりそうなので、はい、33度とか34度とかなるので、はい、もう皆さんまあ、ビブレに来てもらえたらビブレの中は多分涼しいと思うので、うんうん、来る道中は熱中症などにならないように用心して来ていただけたらなと思ってます、
はい、
土曜日日曜日だったらね、家族連れの人も結構ね多いかもしれないですね。
そうですね、本当にものづくり の先ほど言ったワークショップとかもお子様とかも簡単に体験できるものが多くあるの で、うんうんはい、で予約不要なので、うん、会場に来てプラッと見て、あ、これをものづくりしたいなと思ったら体験していただけるので、うん、家族連れも楽しんでいただけるかなと思ってます。
はい、そうですね、子供が楽しめるようなこともあるんでね、はい、皆さんもぜひご来場ください。
はい、
本日の、ごめんなさい、ハッピートーク、今夜のゲストはものづくりクロスロード代表山中陽太さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。ゆずで光れ。 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の引出穂高と
2回生の福島隼人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いては、今週末に開催される地域のイベントをご紹介したいと思います。
はい、1件目は北区民ふれあい祭り2019のお知らせです。北区では区民の皆様の交流の場として、子どもからお年寄りまで幅広い年代の方が楽しめる北区民ふれあい祭り2019を開催します。舞台ステージでは保育園児、小学生、中学生、高校生、大学生などこれからの北区を支える若者たちによる元気いっぱいの舞台発表が行われます。このほか地域の方々による模擬店、各種団体や行政などによる啓発コーナーなど楽しさ満載のお祭りです。ぜひお越しください。開催日時は5月26日日曜日午前10時から午後2時半まで、場所は京都府立生命高等学校グラウンドです。北区民ふれあい祭り2019に関するお問い合わせは北区役所地域力推進室まちづくり推進担当、電話075-432-1208まで。
続いて2件目は代々お話ゴーランド2019のお知らせです。代々お話ゴーランド2019は親子で楽しめる屋内イベントです。大型スクリーンを使った名作絵本の読み聞かせや歌と着ぐるみステージショー、マジシャン鉄平さんによるマジックショーなど子供から大人まで楽しめる様々なイベントが行われます。家族揃って楽しいプログラムをお楽しみください。開催日時は5月26日日曜日午後1時から午後4時まで。会場、海外の会場はお昼12時30分からです。場所は地下鉄北王子、地下鉄烏丸線北王子駅上北王子タウン内の京都市北文化会館2階ホール。入場は無料です。お子様先着50名にバルーンアートのプレゼントもあります。だいたいお話ゴーランド2019に関するお問い合わせはメロディーノートエンターテイメント、電話080-6220-0785までご連絡ください。
3件目はマイターンズマーケットボリューム4のお知らせです。マイターンマーケットはお母さんたちの高いスキルを狭いコミュニティに閉じ込めておくのはもったいないという思いから始まったお母さんと地域のみんなで作るマーケットです。当日はフード、手作りワークショップ、アクセサリーなど11組が お店を開きます。個性豊かなお母さんたちから生まれる商品サービスをぜひお楽しみください。開催日時は5月26日日曜日午前10時から午後4時まで。会場は新大宮商店街市地区郵便局お向かいの新大宮広場です。マイターンズマーケットボリューム4に関する情報は新大宮広場のウェブサイトでご確認ください。
ということで今日は地域の、ね、イベントを3件ご紹介しましたけれども、はい、最初のイベントは北区民ふれあい祭りと、ね、いうイベントなんですけども、はい、皆さんもなんか地域のお祭りとか参加してた方ですか？
ちっちゃい頃はどうかな、でもうーん参加してたかなって感じですかね。
こういう地域の、ね、お祭りみたいなんてあります？
僕の地域はありました。
うん、どういう、
みこしを子供たちで担いで、うんうん、まあ、地域を歩き回るみたいなイベントがありました。
あ、はい、まあ、こういう神社とかがやってるようなやつですかね。あ、そうです
そ
うです。あ、はい、
多分それ俺のところもそうかな。祖父母の家で、うん、そういう一軒じゃないな、でもみこし担いで、うん、とかやってたな、う
ん、はい、北区のね、先週はね御霊神社が上翼から北区にねかけていろんなおみこし担ぐっていうのをねやってましたけど、まあ、今回の北区民ふれあい祭りはあのこれ神社が主っていうよりは、まあ、区民のふれあい祭りっていう感じなんで、はい、実際に北区の地域のねこう説明でもねありましたけど、保育園とか小学生とかいろんな子どもたちがこう普段練習してるやつをこうステージで発表するみたいなものとかね、そういうものがたくさん行われるということなんで、うん、こういう地域の人たちが顔を合わすような機会としてやってるってことなんでね、うん、無料ですのでぜひね地域の皆さん 参加してもらいたいですよね。
はい、
うん、最後にはまあまたマーケットのお話があったんですけれども
そうです ね、
この時期だんだん暖かくなってきたんでいろんなマーケットがね行われますね、うん。まあ、この企画はお母さんたちがやってるということで。
そうですね、お母さんですね、はい、お母さんがメインというか、
うん、なかなかねこうあの子育てし始めると外に出られないとか、
あ、
うん、なんかこういろんなスキルは持ってるけれども、うん、なかなかこう外に働きに出るのは難しい、ね、そういうお店やるまではみたいな人たちがちょっととりあえず自分の得意なことを使ってやってみようかなっていうのはね、そういう企画ですけども、皆さんもなんか手作りできるものとか
手作りできるもの手作りできるもの
男子はませんか、
食べ物とかでもいいんですかね、うん、料理とかで、うん、料理だとまあ、チャーハンとかカレーとか、まあ、でも飯系なんですけど
がっつり飯系
なんですでなんか最近なんか味噌汁を作ろうかな、なんか教えてもらおうかなとはなんか思いつつ、
いやすごい
ですね、なかなか、まあ、お母さんもちょっと働いてるんで、
うん、
なかなか自分も、はい、まあ、学業とかバイトもあって、はいはい、なかなかそういうタイミングがなくて、はい、ちょっと
なんか高校とかの文化祭とかで模擬店とかしませんでした、
まあ、ああはいはい、ただでもなんか綿菓子だってそんな
そんなもんですよね高校の模擬店って全然、
ただでも中には凝ったやつとか
本格的なものなかったですね
福島君何やったんですか高校の時は。
僕が高校の時はもうただ単に冷凍の唐揚げを揚げてるだけでしたねもうそれだけでした、
うん、まあでもなんかそういうの楽しいしみんなでやってると面白い
ですね、はい、そうですね、うん、
仕入れすぎてどうしようみたいな、
あ、ありましたありましたありました、本当にな
んかね、こういう時でなんかカレーがうちもうまいんですよ、
うん、
な
ん
かはいはい、
鉄板、
はい、なんか結構でっかい鍋でなんか混ぜてるとなんかすごい混ざるからうまいっていう話聞いたことあるんですけど、
なるほどね、
実際にそうだったっていう、う
ん、はい、かき氷とかもねよう出てますけど結構天候に左右されますよ
ね、あ、天候結構左右されますよね、
はい、うん、ね、5月の今週末の天気見てるとなんか京都市内は30度を超えるっていう、
暑いですね、
5月ですよね、
うん、マックス35度に行くかもしれないみたいなね、
あ、今年の夏乗り越えれるかな、
うん、不安でしょうがない、
毎年毎年毎年、
うん、そうですね、なんか親子の屋内イベントはねいいですけれども、
そうですね、うん、外のイベントになると、
はい、そうそう、ふれあい祭りはあの清明高校ですし、あのマイタンズマーケットの方は新宮商店街ってことでね、屋内のイベントですのでちょっとこう熱中症対策とかもね、
暑さに気をつけて、
うん、参加していただけるといいなというふうに思います、
はい、はい、まあ、特にお子さんの方には、うんうん、まあ、気をつけてもらわれる、まあ、適度な水分補給とかしてもらえたら、
ね、
もらいたいなと思いますね、
はい
はいはい、では以上、今週末に開催される地域イベントのお知らせでした。ではここで1曲です。ミセスグリーンアップルで Love Me Love You。大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学が主催するイベント講座についてお知らせします。本日のお知らせは2件です。まずは大谷大学春季公開講演会のお知らせです。大谷大学では5月29日水曜日、大谷学会春季公開講演会を開催いたします。当日は大谷大学小田昭弘教授による普賢行とは何か、親鸞と華厳行および宗教学者の山折哲夫氏による西行と芭蕉に開かれる親鸞、日本人の宗教心をテーマにご講演いただきます。日時は2019年5月29日水曜日午後1時から午後4時10分を予定しております。会場は京都市営地下鉄北大路駅6番出口すぐ大谷大学講堂にて開催。会場は午後12時半からとなっています。入場無料、事前申し込み不要のためお気軽にお越しください。お問い合わせは大谷大学教育研究支援課、電話番号は 075-411-8161 まで。詳しくは大谷大学ホームページをご覧ください。
続いて大谷大学主催オープンキャンパスをお知らせします。大谷大学では 年6回大学の学びや環境を体験できるオープンキャンパスを開催しています。6月9日日曜日のオープンキャンパスでは文学部、社会学部、教育学部の全学部、学科で模擬授業を実施するほか、入試対策として AO 自己推薦、公募制推薦入試対策講義と2020年度入試の傾向と対策を行います。他にも在学生に聞く国際交流コーナーやキャンパス見学ツアーなど魅力あるプログラムをたくさん企画しています。ぜひこの機会にご参加ください。開催日時は6月9日日曜日午前9時45分から午後3時まで。会場は烏丸北大路にある大谷大学本部キャンパスです。オープンキャンパスの詳細は大谷大学のウェブサイトをご確認ください。以上、大谷大学からのお知らせでした。ではここで一曲です。グリーン花歌。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、今日はですね、ものづくりマルシェで、山中さんに、ゲストをお迎えしたんですが、やっぱものづくりでやっぱ人と触れ合うっていう機会があるのって、なんか素晴らしいなと思いましたね。福島くんどうでした？
そうですね、山中さんがもう一人でなんか主催されている感じがあってすごいなと思ったんですけど、こんだけ大きな規模のブースをたくさん扱っている中で山中さんが一人でどうやって運営してるのかなっていろいろと聞けたんで、すごくために勉強になりましたね。
で、あの山中さんはものづくりマルシェ以外にもそういう他の、例えば今日はちょっと触れてなかったんですけどアカペラマルシェとかも主催してはって、この前あのゲスト、アカペラマルシェで来てもらった時はもうちょっとアカペラのことで、実際にやってもらったりとかしてたんですけどねやっぱこういう一面もあるんだなと、あのポストカードの集めてるとか
すごいよね、ずっと前から集めてたやつをちゃんと大事に取ってて、今回イベントで連絡するとかね。
そうですよね
本当にすごいです。
なんかしっかりされてる方だなと思いました、で今回ね、福島くん初めてラジオのパーソナリティやってみてどうでした？
いや難しかったですねもう全然質問とかもう言うタイミングとかが難しくて、取るのが、もうちょっと自分からなかなか質問できなかったんですけど、
やっぱり緊張とかあった？
どう？そうですね、やってみたらやっぱ緊張しますね、はい。
先生から見てどうでした福島君は？
いやでもなんかね、1回目と思えない堂々とした感じで良かったとい
や
思いますけどね。
もっと成長していきます、はい、
また次回頑張ってください。
そうですね、そうですね、来週に、来週じゃないわ、ごめんなさい、次の回ではもう福島くんに頑張ってもらおうかなと思います。
もう少し喋れるように頑張りたいと思います。
はい、はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜のお相手は大谷大学3回生の引出穂高と
2回生の福島隼人と
教員の赤澤清隆でした。
ではまた来週、
さようなら。